屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第149回。今回はですね、普段、この屋根裏部屋、屋根裏部屋で収録、実際屋根裏部屋ではないんですけども、屋根裏部屋で収録してるんですけども、今回はですね、外に、ロケというか外に出て、ポッドキャスト番組タコラジ、カレイドザッキーなどいろいろやられている鍋さんですね。友人の鍋さんと映画ですね。貞子 VS 加代子。現在も大ヒット上映中の、映画。白石監督の映画なんですけど、それを見た感想ですね。を直接会って、二人で話しているという回になります。で今回はですね、めちゃくちゃネタバレなんで、正直、結末もすべて、話しています。なので、この、貞子 VS 加代子ね、すっごいおすすめの面白い作品ですので、見てない方はぜひ、劇場行って見ていただいて、もしこれね、ラジオ、加工の回を、いつ聞かれてるかわからないので、もしね、DVD とか、ブルーレイとか出てる時にも聞いていただいてるんでしたら、ぜひそちらをね、借りたり、見てから、この回をね、聞いていただきたいと。で、なんですかね、本当に映画、これ実際映画見てから一週間後に話してるんですけども、映画を見た直後にね、友達同士見に行って直後に、帰りのなんかどっか喫茶店なり居酒屋行って、その映画について興奮した状態で話してるみたいな感じに なってますので、正直見てない方は、わけがわからないかもしんないというかね、興奮してるんで、順序立ててというか、ストーリーを話してるとかそういうのではないので、その勢いのまま喋ってるという形になると思うので、そういう意味でも、ぜひ、本当に、この貞子 VS 加代子を見てから聞いていただかないと、逆にわからないというか、楽しめないという感じになってますので、ぜひ、見ていただいて、それから聞いていただくのが一番だと思いますので、ぜひね、そうしていただきたいなと思います。あとね、そうですね。あと、外で録音って慣れてませんで、ちょっと、後ろの、外での環境音が入ってますので、その辺もね、ライブ感というか、いうのを楽しんでいただければな、と思いますので、そしたら聞いていただきたいと思います。では、どうぞ。ということで、今回は、はったかのかいつもの癖があるじゃん。めちゃくちゃ急にハリソンになる。
めっちゃ今何始まったのか。
今回はってね。
ここから使ってください。
マジですか。いつもの癖で、このね、この外で撮るっていうのが、本当に、ちょっとだから抑え気味にいきますね。抑え気味でも。
抑え気味
声をね。
あ。
抑え気味で僕、僕だけ抑え気味で。
僕がね。
僕だけ抑え気味に。ちょっとね、ちょっと不審な、
不審者ですね。大丈夫じゃん。ちょ。
ああ、こんな感じ。どうですか、これぐらい。
大丈夫です。多分これで今ちょうど最後、ステレオな感じ。
あ、ステレオ感じ。あ、ステレオな感じ。
多分。
これでいい。
全然大丈夫です。
そうですね。これちょっと実際撮ってるのは、貞子 VS 加代子の、公開されて1週間後。
ちょうど、
ぐらい。ちょうど1週間ですね。なんですけど、アップされてる、今、リサンさんが聞かれてるのは、ちょっと、もうちょっと後だと思うんで。
そうです
ね。とりあえずでも、屋根裏部屋でも、その一回は、ネタバレというか、本編触れずには、話してるんですけど、やっぱりね。
聞きましたよ。
聞きました。やっぱり中身を話したいっていう。ね、やっぱり今度は話すんだったら、量とかね、ルチとかワッツは遅いんで結構見るのが。
多分、DVD レンタルされてから。
ああ、そうだったね。僕は忘れはしないかもしれないですけど、 なんかもうこう熱がね、
熱が
やっぱ話したいっていうのあるじゃないですか、うん、ちょうどあの鍋さんもめちゃくちゃお久しぶりですけど、
めちゃめちゃ3月ぶりじゃない、ここ出るのはもう久しぶり、
久しぶりですよね、屋根裏部屋で。だからただまあ鍋さんも見に行ってくれたって、もともとが
チロンって
言いましたね、もともとがあのいわゆる白石監督の、作品を特に怖すぎを強く勧めてくれたのは、うん、まあ、存在をリスナーさんに教えてもらいましたけど、うん、強くあの押してくれたのは鍋さんじゃないですか、
大輔さんじゃないですか、
大輔さんが教えてくれたんですけど鍋さんがいやペガさん面白いと思うでって、
うん、
もう 見た方がいいよって言って、
う
ん、
好きそうでしょ、
そうそうそう、ほんで思いっきりハマってもうそういう感じだったんで、やっぱり鍋さんとね、
うん、もうね、気づけば白石監督とマブダチに、
マブダチじゃないですよ、
本当に怖すぎファミリーに
入る、いやファミリーじゃないですよ、全然
そのうちもうスタッフロールに手が、
いや出ないですよ、
出る日がもう近いですもん、ね、
いや全然近くないですよ、全然ほんまに、うん、
遠いとこへ行
って、いやいや近いですよまあただね、あのゲストに出てもらったりとかしてもらってて、すごいね仲良くというか、もうすごいあのすごい好意的にしてもらってるんですけど、でね、もうだからその貞子 VS 加代子を、うん、鍋さんも初日に見に行ったって聞いて、
初日の朝行きました、
一発目ですか、
ね、一発目じゃなかった、朝の2個目の回、10時ぐらいの
回、でもね、もう、うん、それお客さん結構入ってました、
ちょっとねちっちゃめのとこだったんです
よ、はいはいはい、
あのシネコンの中でもちっちゃい、
あ、ありますよね、
作りあるんですか、100人ぐらいですか、うんうんうん、のやつかな、で多分3分の1ぐらい
あんまりですね、
うん、でも僕の中では意外と朝一にしては来てるなと、
なるほど、
朝、そういう、まあ、早いにしては来てるなと、う
んうん、朝からホラーですね、
朝10時過ぎに来ないでしょ
確かに、もう白石監督の作品以外だったら多分僕は絶対行かない
でしょ、
そんな、
しかもあの結構一人の人が多いのかなと思ったんですよ、
うんうん、
僕みたいなそのおっさん一人とかね、
はいはいはいはい、
かと思ったら、まあ、結構そのカップルとか、うん、あとご夫婦とか、
はいはいはい、
結構多くて意外と幅広い感じ、
ああそうだったんですね、
男子高校生から、
うん、あですか、
ちょっとおじいちゃんぐらい
まで、おじいちゃんまで、
うん、いたんですよ、
実際でも見られて結構年齢層は広く見れそうな映画じゃないですか、
どうなんですか、ホラーってそんな年齢層広いんですか
あそっか、もともとね、なんか僕だでもなんかこう難しい感じの映画ではないですよね、まあね、
そうですね、うん、まあ、どっちかというとエンターテインメントに振り切ってる感じなんで、うん、
いやだからね、ちょっとこうズバリ内容についてね話していきたいんですけど、な鍋さん見られて、まざくっと言い方あれですけど、うん、どうでした、
これはネタバレしていいやつ、
もう完全にネタバレでいきましょう、完全にネタバレ、
僕の中ではもうあれですよ、序盤の
、はい、
思いっきり J ホラーリスペクトみたいな、
はいはいはいはい、
やつからの、
うん、
突然の格ゲー展開
格ゲー格ゲー
いやだって最後のさっきも言ったけど、
はい、
最後の対決シーン
の加代子と貞子が、
うん、あの井戸、
井戸のあるところ、はいはい、
左右
横から見た、
横から真横から見た、
ストツ、ストツ的な、
ストツ的な両方から走ってきてバーンみたいなあれ完全格ゲーでしょ、
格ゲー
あれだけもう上にこう体力バーがあったって何の違和感もない絵でしたよ、
もうぶつかる瞬間は完全にね、なんかこう格ゲーのそうゲームのトレーラーみたいなね、なんかバーンってなってストリートファイターみ
たいな、強いやつに会いに行く、
会いに行く
感じだったでしょ、なんか
強いやつに会いに行ってますけどね、実際
めっちゃ会いに行ってた、
あの感じが、
うん、あの展開が個人的には良かった、
はあ、
前半と後半結構テイストがガラッと変わるじゃないですか、
そうなんですよ、うん、ああ僕もやっぱそこが良かったですね、なんかあの、うん、なんていうんですか、その最初まあまあなんかこの有名じゃないですか、リングとかジオンとか、うんね、でまあビデオテープ見たら、うん、あの亡くなるとか、まあ、ジオン自爆霊だとか、
うん、
まあ言うたら知ってるに近いじゃないですか、
まあほとんどみんななんとなくは知ってます、
ね、うん、でしょう、うん、で僕も実際そのジオンのオリジナルビデオの方を見て、うん、リングの方も映画で、うん、中田秀夫さんのやつ見てで行ったんですけど、だから、まあ、逆に言ったら怖くないかもしれないというか、しかもあの、うん、キャラクターとしても、うん、普段から貞子とかちょっとかや子とかもう宣伝もギャグっぽくなってたでしょ、
ね、うん、ちょっとお笑いにね、
いやそれでいいのかなって僕は思ってたんですけど、実際、うん、まあね、やっぱりそれでバーって宣伝しないとダメだっていうのはあると思うんですけど、うん、
注目度ね、
はいはいはい、
高めないとやっぱ、
ただだからもうホラーとしては怖くないだろうと思って行ったら、うん、普通に僕怖かったです、僕ホラーが苦手なん で、うん、で本当になんか もう単純にその貞子の方のリングの話と、うん、まあ、呪怨の方の話と2つずっとストーリーが普通に怖くて、怖い怖いと思ってたら、まあ、白石監督ので言うと、昨年言うとカルトに近いね、途中でずっとほわって怖かったのが急になんかむつむつく強いやつが出てきてみたいなね。
結構だから近い感じですよ ね、
そうですね、
カルトに ね、
カルトにね、
前半の本当モキュメンタリーホラーの抑えた感じの、はいはいはいはい、ところが急になんかヒーローものにな
って、ね、そうなんですよ。それまで僕本当にホラーで大体最初の方の J ホラーの言ったらあれで大体、うん、あの人間はどうしようもなくて、うん、あの悲しい結末になるパターンとかね、うん、よくあるのに、まあ、そういえば、まあ、今回のやつも絶望になるわけじゃないですか、うん、もうどうしようもない
って、
もう
ね、完全にね、なんかもう監督の大好き
だ、そう絶望絶望だったのに急にものすごい光がね、うん、もうだってもうその法隆出てたんじゃないですか、うん、女の人の
あのじゃあグループ魂の人ね、
グループ魂の ボーカルさんでしたっけ。僕も知ら、ね、全然知らなかったですけど、ナメさんに言われてそっくりですよって言われて、今写真見たらむちゃくちゃそっくりなんて、性別違うけれども、これ
本当みんな調べてほしい。
グループ
皆川サルトキさん、
サルトキさん
多分ねテレビドラマとか結構よく出てるから、
あ出てるからですか、
あの安倍貞夫さんとかあの辺の系統でよくドラマ出てるんで、多分言われたら分かる人多いと思うんですけど、皆、はいはい、川サルトキさんで検索、はい、画像検索、
画像検索した
そうすると法隆さん出てくる。
法隆やんこれって、
うわっと思って、もう映画見ててうわここから俺笑っちゃうかもしれないってち
ょ
っ
と なりますよね、うん、もう確かにね、あのお経が出てきた瞬間に、ね、白石監督ファンだったらちょっと笑ってしまう。
ノーマークさんだ、
ノーマークさんだ
った時にセイって言うのかな、セイっていう。
でもあれが唯一ちょっとした希望で、大体そういうので J ホラー出てくるじゃないですか、うん、でやっぱりやられて、うん、もう完全に無理だと思ったら、うん、あのもう慶三と、うん、玉尾ですよ、
ね、
でき
た
の、
またすごいコンビ出
してきたな、キャラクター完全に浮いてますよあの世界で急に。それまでなんか本当の現実社会にこんなことが起きたらっていうホラーなのに、あっきあげの真っ赤の反対真っ赤の探偵みたいな、
あんなん、ね、今の漫画で見たことないぐらいの
見たことないです、確かに
完全に昭和です
よ、昭和のブラックジャックのね、なんか
そんな感じ
の、うん、なんか、うん、で出てきて、ほんで、まあまあ、男の人もまあ言ったらあのめちゃくちゃかっこいいわけじゃないですか、ね、コートって、
ロングコート
ロングコート着て
シャツも長っとなんか
むちゃくちゃかっこいいですよ。で出てきてもう余裕ですよ、なんか他の ね、今までの法隆がもう散々来ちゃってたのを、ね、しかもなんか貞子お前に一回会ってみたかったんだみたいな、超余裕の、
ね、何くどいてんだ
ヒューってカメラ撮ってるじゃん、ね、スポットなんかこのあの、ね、なしでピカソンお疲れ様です、
お疲れ
様です、どこなんだここって感じですけど、あのなんていうの、工藤 D の、 あの呪いの髪の毛入れるみたいな袋に入れて、なんかこう
朝袋みたいな、
朝袋で出たって思いなが
ら、それどっから持ってきたんだ
そこの朝袋入れたって完璧なんですよ ね、 出ないっていう、いやだからもうあんなの出てきて急に話が展開コロッて変わって、そこから本当にもう急に希望の光ですよ、あんな有名なやつがおって、しかもこんなやつがおったら対抗できるかもしれないって言って、
ね、もうなんとかなるんじゃない、
そうそう急に変わるんですよね。であそこからも怒涛というか ね、
いやすごかったです
ね、
なんだろう、あの前半の本当演出が結構好きで、
はいはいはい、
細かいなんだろうな、はい、J ホラー的な、うん、あの僕一番好きなのはあの台所と今の間にある、はい、あの数珠みたいなカーテンあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれっておばあちゃん家とか
ね、昔のチャラチャラって言ってあげるチャラチャラって入るやつですね、
あれがチャラチャラチャラって音がするんでしょ、ぶつかった時に、あれが、あの音怖いんだなって思って
音ね、
音いいかった、
音いいですよね、あれね、
ちょっとあのやっぱ古い家の義士っていう感じとか、うん、そのカラカラカラっていうのとか、音の一個一個がすごい良くて、
なんかね、うん、いや確かにあの ほらもう怖かったですね、僕最初の方は、うん、全部が
結構ね、その僕が見てた時も最初あのちょっと後ろに、
はい、
高校生だと思うんですけど、うんうん、男子高校生3人ぐらいで見に来てたのがいたんですよ、
はい、
で結構ねちょっとね、まあ、世代的にほら友達と一緒にいると調子に乗ってしまう世代ってあるじゃないですか、若い頃の
ちょ
っと普段はそんなに別にこうなんていうんですか、おとなしくしてるのに、うん、仲間と一緒にいるとちょっとこう生きがっちゃうみたいな
年代、うんうん、
年代ってあるんですよ、ちょっとこうなんかこう言葉もちょっと悪くなっちゃう、うん、不良じゃないのに
本当はね普段家でそんな一人と違うだろうっていう、
普段はマー君ご飯食べなって言われたらよかったよみたいな、そういう感じなのに そういうとこだとちょっと友達とカッコつけちゃって、
いや怖がる時に行かないですね。
そうそう、なんか全然ねちょっと怖くない感じで話してたんですよ、はいはい、そんなサダコとかギャグだよねとか言ってて言っててで始まったらなんかちょっとやば怖くね怖くねってちょっと聞こえてきて
これ怖いやつやんって怖いやつやん
マジやん、
聞いてないんだけどって
で言ってて、もうなんかあの男の子たちが呪いの家に入る、
あ子供がね、うん、はいはい、
であのどっか開け下から黒猫とかが出てくるシーンとか
ニャーン
とか言ってニャーンとか言って、ああいうところでもペーンとか言って
言うてもてる言うてもてる
完全に引いてもうびっくりしちゃってて、ね、ふとか言って、なんかその後もなんかもうバタンバタン言うたんびに後ろからねとかめっちゃビビってんですよそいつら。でも僕も面白くてそれが途中から
気になりますよ、ね、
めっちゃこう画面見て耳前行ってんだけど、はい、右後ろからそれがたまに聞こえてくるのが楽しくて、
なんか別の演出がね、
そうそうそう、なんかね
4D が
新たな 4D ですよ、ね、でどこだったかな、確かかやこが出てきて、はい、首もぐとこかな、
あ、はい、
あたりでなんかそこで音がまたドーンとか鳴って、はい、そこでねついにあのジュースのコップを落としました、そのカンカンカンカンカンカン、
びっくりしすぎたね、びっくり
してカンカンカンカンカンってなって、その瞬間の場内クスクスクスクスクスクスクス、これまた 4D でサラウンド、
すごいじゃないですか、
サラウンドで 4D で聞こえ
た、白石監督の演出以外のまた音が
一個演出入った。でもねそれを見て、あいいよと思って、やっぱそういう
子供
のうちに怖いものをちゃんと見るって大事と思って、ホラー映画とか僕ら子供の頃から結構やってたじゃないですか、うん、9時ぐらいとかに普通に
テレビでやってましたね、
スプラッターとか
めちゃくちゃ怖かったですよ、
結構頭ざっくり割れるのとか、うん、普通にテレビで放送してたでしょ、うん、そういうの最近ないから、
あそうですよね、
そういうのをね若いうちに見るのも大事だなと思って、うん、まあ、年齢制限はあるけども、まあ
はいはい、
だからね面白かったです、
面白かったです、
その 4DX、
僕はね本当の 4D か本当のって感じですけど、 4DX
みたいなやつが負けてない
ですけどね。あれでね、まあなんかその前僕が喋った回では喋ってなかったやつで、うん、4DX は水が出てたりするんですよ、
ああなんか霧吹きみたいなやつとか、
そうそう、それがね、うん、まあ、法隆さんのところに行って最初にあの呪いを、貞子の呪いを解こうとするシーンで、うん、やったらね、水を放流さんが
飲め
とにバシャッとかけるたびに 4DX ピショープショーってくるわけですよ。
あれは 4DX 用なのか、まあ、なんか
いやそれかかる量はね、あの実際の女の人
あんなかかって
かかってかかってないんですけど、水ゴーゴーってはないですけど、でもね
飲めって言われて
放流はよやめろと思うんですよ、なんかもう毎回かかるじゃないですか、これやるためにあかかってくるって分かるでしょ、なんかもうええかけにやめてくれって。
水別に飲まされたりしない。
しないですけど、僕ポップコーン持てなんでね、ポップコーンかばうの必死ですよ、これだから。
濡れちゃう、濡れちゃう。
そう、だからこう構えた時点でポップコーン僕もこうかぶせるみたいな、なんか。
そう、4DX。
4DX ですよ、本当に。
いや、でもあの顔はたくシーンとか超笑いましたけどね。
バシバシ。ダメです、バチ当たり暴力人間って見られました？
僕ね、まだ見てないです。DVD 持って
あれ完全にね、うん、かぶってんすよ、ね、
あ、そうなんですね、ああいうシーンがある、
ま
あ、
だからもうバチ当たりかなと思いながらね、
僕はもうその前にもグループ魂が入っちゃった、
グループ魂、グループ魂
もう面白くてしょうがなかったん
です。グループ魂もうちょっと頑張ってくれるかなと思ったんですけど、ね、やっぱ無理ですよね、
セイって言わなかったしね、
セイ言わなかったのがまずかったんです
よ
ね、
ノーマクサンダーだけでしたね。いや、
まあ、だから、うん、まあ、ああいう霊能者はねもうやられるのはもう常とは思うんですけど、うんね、ただあのリングで言ったらね、まあ、たあの助けを求めるのってその大学の教授じゃないですか、
そうですね、
それと同じような存在の人ができる、うん、あでもあの人の登場シーンでちょっと笑いませんでした、なんかあの都市伝説研究してるって言って、うん、そうですね、授業を講義を行ってるんですけど、うん、都市伝説の例がね口先女、
そうそう完全に、
ね、トイレの花子さんって怖すぎ
た、ね、完全に怖すぎた。
あれは絶対怖すぎファンに向けて、ね、なんか
完全にね仕込んできた、
仕込んできたなって思いながら。であの教授がなんかこう、うん、ものすごくもう本当にそれこそもう白石監督によく出てくるね、うん、頭がおかしくなった人ぐらいの、うん、もう貞子ファンですよね、あれね、ビデオテープに取り、ね、もう取り憑かれてますよね、完全にね、
あの震える幽霊に出てきたあの、はい、先生みたいな、
ああ先生
あんな感じのちょっと狂気を感じるぐらいのキャラクターですよね。
だってあの生徒がビデオ見て、うん、見てしまったんで先生助けてくださいって言ったら、そっちを心配するのに、ね、貞子見たのかって
で僕も見たい。
見たい。もし本当に死ぬでも見たいって見れるなら。
あの映画の中で貞子に会いたい人多すぎ。
多すぎ
っすよ。映像もそうだし、その先生もそうだし。
みんな見たがってるし、みんな間違った選択していきますよね。なんかどうでも。
みんなで甘く見すぎ。
そうですよね。じゃあとりあえず見るって言って。主人公の子もなんか最後ね、なんかその、うん、あのもう迷ったら法隆さん亡くなって希望の光が聞いた時に、うんうん、じゃあ私見るって言って見るし、なんか
私に一回渡してみたいな、そんなんでいいんだみたいな。
しかも見た瞬間に後で速攻弾を来て、なんか無駄なことやってるねって言われちゃうじゃん。そうそう、昔 の、 その伝説信じてみたい な、 なんか、
そのリングシリーズの流れ否定したみたいな。
あれ意味なかった、
あれ意味なかった、
あれ意味なかった。
ひどいね。
なんかね、なんか いろいろなんかこう詰まってて、僕、うん、本当になんか面白いですよね。
面白いですね。でビデオテープってやっぱ古いから、うん、一応今に合わせていろいろね、
そうです、
やっぱそのビデオテープじゃなきゃいけない
理由もね、
も入れてあったし、
うん、
でそれをネットに拡散させる
っていうのね、
手段もちゃんと入ってるし、
拡散するってしてもなんかその、ね、要はもうね、その呪われた子がもうタイムリミットが近づいてきて、うん、もう気がおかしくなってきて、
ね、
もうみんなこうなってればいいって、なんかね、それもなんかもう人のね、さかというか。
ね、もうリツイートしちゃ
う、あんな。あんな流れてきたね。
リツイートしちゃう。
復興の手紙みたいな。でもなんかね、そういうの、本当にうまいことをね、
うん、
こうできてるなと思って。
まあ、細かいところでね、それはいくらでも、
突っ込む
とかいっぱいあるけど、
突っ込みはありますよ。
そういうのあんま関係なく単純に楽しい方が前にしてた。
ツッコミで言ったら、あのなんかこう呪いわれた火薬の家あるじゃないですか、うん、表が見たら、まあ、言ったら家と家が結構狭くて、うん、もうあってボロボロで、うん、まさかあそこの裏にはあんなに広くて、
う
ん、あの井戸があると思わないですよね。
ね、
裏
なんでそこ井戸があるの。
裏の井戸に来いって言ったらめっちゃもう山の神みたいなところ
に。あんな裏庭に井戸あるのね、バットマンのとこだけですよ。普通はないよ、普通あんな。
分かってたんですよね、形状はね。もともと呪われた色でこれ 目をつけてたんだって。
おかしいもんな、いろいろ突っ込むとかあったもんな。
いや
面白いよ。
いや何か本当にね、何かだって何か僕の中ではあのもう勝手にですよ、白石監督よく見すぎて「カルト」でっていう作品で、うん、まあ、ちょっと一瞬ネタバレになりますけど、うん、肉系食ったらあかんっていう話があってね、でハンバーガーを食べてしまった子が、隠れて食べてしまった子がこうケチャップついてて、それがなんかこう取り憑かれみたいなあったんですか、うん、だから形像ができた瞬間ハンバーガーみたいなの食って、
ね、
出てきたんで、ね、これもなんかちょっと白石監督なんかこう、こう自分ファンの方のサービスが入ってるのかなと思
って。入ってるかもしれない。
言ったらもうこのバーガー食えへん関係なしに俺はもう能力あるんだみたいなね、うんうん、
多分ね、うん、いやだって今まで出てきた中で結構最高ランクに近いのかなぐらい思ってましたけど。
そうですね、あの、うん、白石監督のレノショーの中では
ね結構
上のランクですよね。
いやもうネオンに変わるぐらいに来たのかと思って。
来ました、来ました ね、
うん、もうこれ新しいシリーズのキャラになるのかなと思ったら死にました、
ね、やっぱり不利でしたね。
やっぱダメだった、
うん、まあ、ちょっと ね、 ちょっとやっぱしあの失敗だって言った時にちょっと焦ってましたね。
ね、足だって引きずって走ってましたからね。結構あっさり足やられてる
んですよ。髪の毛ちょっと絡んだだけで ね、こうやってやる必死でのこうフューって
フューって
髪の毛ちょっと切りちぎるの限界で、あ、これはちょっとやっぱさすがにちょっと形像もまだその人間の中では最高ランクですけど、ね、
ちょっとやっぱ
上がるのかなと。
人あらざるものとはちょっと
なんか
髪の毛ね、うん、袋に入れたりなんかして使おうとしてて、
そうそう
一瞬は使ったのに、
うん、
もっとなんか最後の最後で使うのかと思ったら意外と結構最初の方で使っちゃう。
しかもあれでしょ、なんか家の中残ってるの自分は入らずにちょっと玄関のドアちょっとからかれてそって投げ入れるだけでしょ。
自分呪われちゃう、
任せたみたいな感じで。
結構強気な割には入らないんだと思って。
そうなんかね、だからすごい余裕があるから、うん、あの二人はものすごく計算されてて経験値あるかなと思ってたんですよね、うん、だから化け物と化け物ぶつけたら消滅するっていうのも、
うん、
まあなんか今まで別にそれがあったわけじゃないんですけど、こう理屈としてそういう自信があるのかなと思ったら意外となんかすぐ失敗だって。
そうね、意外と認めるの早い。
あれだ、法隆さんも早かったですもんね。
まあね、
これは失敗だって、
うん、そこの金を使え。
形像って言ったらなんか形像を呼べてたら、あのなんとかなんとか形像ですかっていう名前ですよ。なんかみんな知ってるみたいだ ね、
形像さん、
形像さん、時は形像ってありますね、これ
すごい名前だな。
時は形像さんですかって。
結構有名じゃないですか、その世界で。
その世界ではね、あの形像ってなってますもんね。
あの形像って言われても分かんねえけど。
分かんねえ。でもあの主人公の女の子も、うん、なんかすぐなんか形像さん、あなた形像さんですかみたいな感じでしたもんね。
まああそこで来るの形像しかいないんですけど、あのあのタイミングでね来る人ね、いない。
これ
ね、
だから前僕一人喋った回に、うん、ある匂いがするシーンがあるって言ったんですけど、うん、あのなんか神社的なとこあるじゃないですか、そのホーリーさんの、はいはいはい、あそこに行くためにね、すごいいい匂いしてたんですよ、ホーリー X。 神社でなぜかね、
なんでですか。
だから線香の香りとかじゃないんですよね、それが、うん、なんかすごいジャスミン的な、なんか
ジャスミン的な
分からん、なんかこういい香りがする
なんで神社ジャスミン
の香りジャスミンですって、なんかね、とりあえずなんかフローラルな感じだ
った。それは別にあの女の子の香水とかのイメージではなくて、
なくてね、だからあのなんかこうおごそかなところあるじゃないですか、まあ、要はそのお祓いするときとかになったらもうあの匂いがする って、
なんかやっぱお香とかそういうことなんですか、ね、
ただまあなんか最初は違和感感じたんですけど、うん、シーンが変わるためにそこに行くとそういう匂いがしたんで、なんかこうあって戻ってきたなって、
なんかそこで使われてるこの木材とか、
木材とかね、
イメージとかつかない、なんか
なんかまあでもそのいい匂いで良かったですよ。なんか呪われた家が臭い匂いだったら嫌ですもんね。
あ、そこはしないんですか。
全然匂いしなかったです
そこはなんかほらなんか嫌なちょっと生臭いみたいな。
あ、ないですけど、さっきのね猫のね、うん、多分その男の子がもしいたらもっと引いていたのかなと思うんですが、猫とか通ると、はい、足とかにちょっとクシッてね、
なん
か
風みたいな
のがそうですね、カタカタとかね、ガソッとか、なんかそういうのがすごい増幅されてたんで、
そんなんもジュース飲み干す前にこぼしてるじゃないですか。あれまだ空っぽでこぼしてたからカンカンカンカンだったって
自分で水
をね、そうそうそう、自分でホーディエクスしよう、
自分でホーリーちゃんのシーンで水ピュワって
やっちゃうもん、
ジュースを
絶対そっか。いや、ホーディエクスもね見たいですね。
楽しいですよ、ホーディエクスは本当に、うん、なんかこうそれこそだからそのあんまりのガンガン揺れるって感じじゃなくて、うん、なんかこうカメラワークと一緒にスーって動いてたりとかする感じなんで、いいなんかこう本当になんかそこの場所にいる感が増すというか、
そうかそうか、カメラのこのズームとかパンに合わせてちょっとだけ動くみたいな、
ね、そうです。だから回復できたりとか、誰かに肩ゴンってやられたりとかするときはやっぱドンとかは なりますけど、でもあんまりそっちもありますけど、
うん、うーん、そうか、
だから本当に貞子と回復が相まみえるところで、うん、はいはい、真ん中にいる気分ですよ、自分の中で井戸の気分、井戸の気分ですよ
井戸か、屋根裏部屋じゃなくてペガの井戸の中
です、井戸の中ですよ
あ、そうですか。いや、ペガさんほら 4DX で見るか 2D で見るか悩んで、
悩みました、悩みました
、ね、で僕も悩んで、まあ、最初はやっぱ 2D で行っとくかと思ったんですけど、でも見終わってみたら 4D でもよかったかな、
4D もそう、ちょっと、ね、楽しいですよ、ね、うん、
正直思ったよりもなんだろう、ホラーだった、
そうそう、うん、僕はだからそれこそ本当に、まあ、僕は多分怖がるかもしれないですけど、うん、まあ、若干ツッコミが入る怖すぎ路線なのか、うん、本当に今までの完全な J ホーラーなのかどっちなんだろうなと思ったんですけど、うん、宣伝がね、ああいう宣伝で仕方でこう、いろいろやれてたんで、うん、どんな感じなのかなと思ったら、うん、ホラーからの格ゲーじゃないですけど、僕もなんか急展開のその、ね、要はアニメ的なキャラクターじゃないんですけど、うん、が出てきて、その人たちと、まあ、貞子とカヤ子とのこう、う
ん、
三つどもえみたいな感じがすごい楽しいです、うん、どうなるんだこれはって、
ゴジラ対モスラ対キングギドラみたいな、なんか、うん、そんな感じでした
ね。そうですね。いや、なんかテレビっていうかのモニターを持ち込んで中で見るってい
うあれもあれ、なんか呪いの家の中でビデオを見ればいいって、はい、まあ、それは分かるんですよ、うん、理屈としては、うん、あれなんでわざと今まで行くんですか。
あそこね
あれ玄関にあるでしょ、コンセントぐらい。
怖いですからね。
僕だったら怖いから、とりあえずそこにコンセントあったらとりあえずもうここでよくないみたい
な。なんか超あれは結局あれ僕分かってなかったけど、キャリーバッグにあれモニター持ってたんですか。それも家にあったテレビですから。い
や、モニター持ってて、
持っててましたよね。モニターとビデオ、家自体がもうだってあれ最初あの家自体もう廃屋ですごい状態でしたもんね。だからまあ持ってったわけですよ。僕もだからその、しかもテレビ台みたいなところにちゃんと置いてたんですよ。
そうそうそう、わざわざここに置こうなんつってお前ら冷静だなと思って、うん、俺だったら絶対もう玄関ですよ。玄関のもう電話とかのコンセントを使ってもう、
はい、なります
よね、そこでもうここで 見たらその、ね、出れるみたいな。
いや、だから結構勇気あるんですよ。あの途中でその、うん、いじめられた子供と、うん、いじめっ子が中に入っていて、自分なんとこも、うん、あの男の子もね、鍋さん言ってましたけど、ね、なんかこう僕やったらね、本当にもう、う 鍵開いてないわって言って、うん、まあ鍵は下にありましたけど、ね、開けて、もうこちょっと入ったら、うん、ちょっと入っ、うわーってなるじゃないですか。
だってあの辺に住んでるんだから、あの家のなんか噂は聞いてるわけだから、ね。
そうそうそう、絶対春巡がこうあって、ね、こうんで、お前入れやって言われて、
ね、仕方なくね、
そういうふうに、嫌だよって言ったから入るんかなと思ったら、
意外と普通に入って、
カラカラカラって、
ぴょっこいしょ
って、石でも出すかって、よくリュック入ってたりして、
お前一番勇気あるわって、お前いじめられないだろ、それならって、ちょっと思ったけども、
しかも、石をいじめっ子に投げて、でこな、もう命中させて、こっち来いって言ってね。そうそう、これるもんな、こいってガラッて入る。
お前そこ家なのみたいな、
誘ってるぞってい
つの間にかそこ本拠地になったんだよ。強気すぎると、あの子強気すぎると、
強気すぎますよね。
なんかこの後残るのかとか結構あっさり
やられましたよね。
いろいろ裏切られた、いい意味で、う
ん、でもやっぱりそういうホラーの典型のその子供のシーンでも、他のいじめっ子がまあ、うん、一人リーダーがおって、残り友達がおって、その友達なんかはさ、まあ、最初にやられになったもんじゃないですか、中に入ったら。
ね、絶対
ね、だちゃんとお風呂周り行って、水があって、うん、もう絶対僕なんて行けんのに見に行くでしょ。
そうそうそう、いや、絶対もうあんなの、そっから出てくるから。
やっぱあれがね、ホラーのね。
だって風呂場のドア俺なら開けない。
開けないですよ。
絶対
開けない。怖いでしょ、その知らん人の、ね、その廃屋の風呂なの、
ね。絶対行かない。大体まずね、バラバラにならない。
そうそうそうそう、絶対バラバラになりますよね。一人一人やられるために、
ほんなら絶対まとまって動くれて、一個ずつは
確認して、あのいじめっ子もいじめられっ子も勇気ありますよね。も
う
ね、
勇気の塊だよ。
あのお尻で暗くなんで隠れてこんな待ってるって、ね、
すごい怖いもん。想像してるだけで怖いもん。
何も出なくても怖いですよね。
ね、あんな昼間だってあんな嫌なのにさ、うん、冗談じゃないの。
あとね、僕なんか登場キャラクターで、これはなんでああいう行動したのかと思うのが、うん、その隣の家の、まあ、主人公、まあ、準主人公っていうか、その玉城ティナさんとやってる人が、はいはい、子供が、まあ、その家の方に呪われたり、カヤコの家に行った時に、うん、お父さんとお母さん助けに来るじゃないですか、はい、でお父さんが実際、まあ、上から年老か誰かが階段の上にいるのを見た時に、なんか上がっていこうとしませんでした。あれなんで上がっていこうとするの。
あれ
明らかに白い、うん、普通じゃない子供でしょ。
あれだ、何でしたっけ、階段の途中にいたんでしたっけ、あの女の
子。女の子は途中にいて。
助けに行くってんで、階段を二人で上がって。
で、どうしたら大丈夫かって言った時に、上に年男がいてたんですよね。で、それを、なんか、何故かこう行こうとしたんですよね。助けようとしたんですかね、あれは。なんか、子供が、普通の子供がおると。
あんまり、それ細かく覚えてない。
あ、まずか。なんか、とりあえず行こうと、行っちゃダメって言ってお父さんが、上にこう、年男が急飛んできて、首をパキッととかも、
あれは首伸びたね。
伸びたです
ね。ウニューって伸びて、あのほらタイガーマスクに出てくるミスター X、 わかります？わかんない。
わかんない。
あの首こんなの。あんな感じ
になるんですよね。殺され方がね、もうなんか北斗の拳を見てる気分になっててね。
で、今回ちょっとゴア描写じゃなくて、
そう
ちょっとコミカルなんですよね。
なんかね、なんかありえへん死に方ですよね。なんかこう表現が。北斗の件にはよくあるじゃないですか、うん、なんかこうものすごくなんか石頭なんだ俺ってなんかおーとかできたらケンシロウみたいな、なんかそういう主人公ね、ヘッドバットされたら頭ミニヨって伸びるという、うん、そうそう、今回それ先生になってましたもんね。
先生になった
とか、その
先生の弟子たちも
それはあっさりとね、法隆さんの弟子たちもね、首グニヨってやられたり、
自分でやるっていうね、
自分で
器用すぎると、
首を後ろにくっちゃうとか、あそこまで行くと僕もあのなんかその痛さが伝わらないというか、そんなにむちゃくちゃ怖いっていう感じの、うん、まあ、怖いというか苦しいって感じにはなりにくいんですよね、まだ、うん、
多分あれ年齢制限って
なかったみたいですよ、確か
前年齢ですか、
前年齢だからね、これ
な、まあ、その辺の制限もあるのかもしれないですけど、
それで
直接的に血が出たりだとか、こう断面が見えちゃうような表現だと、多分レーティングがまたかかってくると思うんですけど、
なんかだってあの欠損というか足とか落ちた時も綺麗に丸くなってましたもんね、なんか。
そうそう、あれね、
お母さんとかも
足、うん。足だったのか、僕は胴体かな。
あ、胴体、あれ、それはあっちですよね。形像ですよね。
あ、形像、あ、そうそう。あ、お母さん
か。お母さんが、亀里さんが完全になんか、足首か膝足なんか忘れましたけど、切れてて。
クロップドパンツ丈みたいになってましたね。
完全に綺麗に丸くなって
ましたね。そうそうそう。あれも多分、その、あ、
そこで血が
出るレーティングとかの配慮だと思います。断面真っ黒とか、そういう分かりづらく
して。してっていうことですね。まあまあ、まあ、それは僕は逆に助かったかもしれないですけど、
そこはねちょっとね
ファンとしてはね、そういうホラーファンとしては、う
ん、
もうちょっと
やっぱちょっとそういうスプラッタ要素も入れてもいいんじゃないか、うん、心霊とはいえみたいな、
うん、
とは思いますけど、多分その辺はいろんな事情がありそうだな、
うん、
だって最後のあの形像のねあれは体なのかどこ
が蹴るか切れましたね、
うん、あれもだから胴体だとしたら、うん、もう僕はもうデビルマンの
感じで
浮かばなかったので、
白石監督が好きなデビルマン、まあ、ナメさんも好きです
も
ん
ね。僕も大好き、
大好きだデビルマン、
デビルマンってあデビルマン
デビルマン
って言いそうになったぐらいわって思っちゃったぐらいなんですけど、でもあれお腹だったことがよく分かんないですよね。
確かに
血出てなかった、
あの卵かなんかが、うん、こう抱きしめに来ましたもんね、
う
ん、
そうそうそう
完全にデビルマン
そうですね、最後だってほら2つが激突して胴体
両家
デビルマン
デビルマンあるかもしれないですけどまあ、いきなりですけど、まあ、番組途中ですけど、まあ、ここでね、今回の一曲って、笹山さんのね、曲をまたかけさせていただきたいんですけど、まあ、このね、笹山さんの曲、後には、さらに踏み込んだ、ラストのネタバレが思いっきりありますので、まあ、ここまでね、もう、まあ、内容かなりもう言ってますけども、もう本当の、サダコバサスカヤコの、まあ、この対決のラスト、いうところが、思いっきり、ネタバレしてますので、まあ、もう最後のね、警告というか、もう思いっきりネタバレがこの、笹山さんの曲明けにありますので、笹山さんの曲かかったら、まあ、まあ、ストップしていただいて、映画の方をね、見てから聴いていただきたいなと思います。今回の一曲、笹山さんのオリジナルフルアルバム、まあ、いつも、屋根裏部屋最後の、紹介させていただいていくときに、シャニクサイ。灰の水曜日って言ってますけども、オリジナルフルアルバムの一番最新のね、灰の水曜日というアルバムがあるんですけども、まあ、このアルバムがね、もう本当に僕も、2014年の7月23日に出て、まあ、約2年前、まあ、これはかなりこの2年間繰り返し聴いてるな、という感じの、素晴らしいアルバムね。まあ、シャニクサイと灰の水曜日として、繋がってるんで、できたらね、まあ、そのオリジナルフルアルバムのファーストの方のシャニクサイ、そしてこのセカンドの、灰の水曜日。これ3部作になるということなんで、また、3部作目というアルバムは出ると思って、このまあセットになるとは思うんですけど、今最新の中でもこの灰の水曜日というオリジナルフルアルバムが、もうぜひおすすめで、CD でもありますし、リミゴザレコードの方ね、デジタルの方でもありますけど、まあ、これが本当に、僕も最高にもう何回も聴いてる。まあ今までね、人生僕いろんな曲、音楽聴、いて、気に入ったアルバムというのは繰り返し聴いてるんですけども、まあその中でも、まあ、この灰の水曜日というアルバムっていうのはもう、本当に繰り返し聴いてるなと。まあこの、灰の水曜日からね、一番最初に、もうこう、オープニングナンバー、カーテンの向こうにっていう曲があるんですけど、なんかアルバム、やっぱり、繰り返し聴くアルバムの中の一曲目っていうのはすごい大事というか、なんか一曲目にこの曲があるから思わずこの、かけてしまう、聴いてしまうっていうのがあって、まあその中で、よくね、まあアルバムの中では、ノリがいい曲バーンって入ってるっていうアルバムっていうのは結構いろんなアーティストの中の曲でも多いとは思うんですけど、まあこの灰の水曜日の、オープニングのナンバーっていうのは、このカーテンの向こうにっていう曲は、結構しっとりしてる感じの曲調なんですけど、スッと世界観に入り込むので、なんていうんですかね、おすすめなんで。まあまあ、この、なかなかと説明しても仕方がないと思うんでね、ぜひ、聴いていただきたいなと、思います。それでは、笹山さんで、灰の水曜日、アルバム灰の水曜日から、オープニングナンバー、カーテンの向こうに、
見えないね。臆病もののやり方、ごまかした覚えの言いたいと、等身大のその真っ赤な純粋で、明日からその手は何を咲かす、カーテンの向こうに広がる景色など忘れてしまったふりをして、打ち明け話、
いろいろ面白かった
です。いろいろ面白いですよね。なんかまあいろいろ面白いですけど、なんていうの、笑いだけじゃないというか、普通に見た時は僕本当にこう最初怖くて、途中でその希望が出てきて熱くなって、でも
う
実際その結末的にはね、定かやじゃないですか、これはっきり言って、定かや定かやってもうね、その要は略すために定子 VS 佳代子をねツイートに流れてたけど、これ最初からネタバレだった、
壮大なネタバレ
合体だったんだって、支配者から最初から嘘ついてなかったんやな、定かや定かや
嘘は言ってないみたいな、そうだね、定かやってそうだったんだって確かに思いました。
なんかでも貞子と佳代子もやっぱりなんかこうタイプがすごい違くて、なんか貞子ってなんかスーってこう移動していく感じで、ですけど佳代子はなんか遠くから私いるよって感じのあーって声が聞こえてきて、だんだんじわじわじわじわじわじわこう来る感じじゃないですか。
あのなんか貞子ってなんか触れなそうな感じしないですか、ね、
そうですね、やっぱ霊体的な感じでスーッとこう、
でも佳代子は絶対そこにいます、
ね、いますよね、あれ確実にね。
ちょっとゾンビ的なというか体がちゃんとある感じしますよね。その描き方ちゃんと見た目結構似てる割にはしっかり分かれてて、すごい良かったですね。
いやちょっとね、ナメさんとこの今リアタムで話してる時にはね、なんか対決シーンがもうちょっと長かった方が、うん、っていうそこを楽しみしてたっていう方もいてたじゃないですか、うん、実際対決のとこどうでした？
僕はねあのぐらいでいいかなって思いました。
あ、なるほど
ね。その見てる側の気持ちの持っていき方的に、最初のそのホラー部分での怖い怖さの部分でのその感情移入がだんだんそのなんだね、なんていうの、熱い感じの対決ものとしての感情の入れ方に知らないうちにこう変わっていく感じじゃないですか。怖かったパワーがそのまんまこのバトルもの的な方のアクション映画的な方向に自然にこういってる感じが良かった
ん
で、だからあそこはあのぐらいの短さでいいのかなとは、うん、ちょうどいいかなと思いまして、うん、僕は最後のまあ定屋のデザインも物体 X 的な感じ
で物体 X 白石監督です
なら良かったし、
にょーなってますよね
あれこの感じ好きだなと思って、
ね、いやまあまあ僕ね実際ねその前りょうさんと喋ってた時の予想としてはりょうさんは、うん、その異世界がね、
うん、
怖すぎでおなじみのあの
うにょ
うにょうにょのね千葉監督のあの合成のやつが出てきてそこに貞子と佳代子が吸い込まれるっていう予測だったんですけど、
写真切り抜いたみたいな
切り抜いたやつで、
パタパタパタ
そこだけですね、クロディとか市川さんみたいに、うん、それそこだけ
で、あの図書くんも写真がパクパクパクパクして
こうに
ゃーにゃーにゃーみたいな
それをちょっと想像してたんですけどね、さすがにそれにはちょっとなかったですね、角、ね、からと、
ね、ユニバーサルね、ちょっと多分それはもしやろうとしたもしても NG だった、
ね、NG だったんですかね、パカパカパ
カでそういう人見たいですけど、
ね、安藤さんのね形像とかが神みたいな絵になって、うん、こっちだーって言いながらこうふーって回ってキューって消えるみたいな、
あの女の子がこう杖でこう指差しながらぐるぐるぐるって回っていっちゃう
そう、ここにいるのは年よ、かやこ、年よ、かやこ、年よ、かやことか、あそこリピートされたから、
それ見たい、それちょっと見たい、
さすがにそれはね、ちょっとやっぱ怖すぎファンとしてはね、一瞬そうなったりするかなみたいな、それをもしね、実際、他のお客さんおったら、もう名店になるんだろうなって、いや、でも、いや、それじゃなくてよかったですよ、やっぱし、完全にこれで決着つけさせるって、しかも、エンドロール終わってから最後に、新しいビデオになるじゃないですか、
確かに。
ドンドーンってやってガチャッと開けたら別に、ね、
完全に合体したあの新しい
定屋が もう無理でしょ、あの呪いかける呪いみたいなもう状態になったら、
ね、あれはもうダメですね。
いやだからあれを貞子 VS 佳代子2は無理ですかね。
だから貞子 VS 佳代子 VS 富江、
あ、定かや対富江っていいんですね。
富江死なないから
か、もうそれかもうあの海外のねホラー対決させる定かや VS ジェイソンとかなんか
もう全然もう完全にダメ映画。
いやダメ映画する。いや白石監督だったらまた命吹き込んでくるかも。いやだって僕ホラーめちゃくちゃ好きじゃないからこう言うかもしれないですけど、貞子も隼人ももうこすりすぎてるキャラクターのようなイメージがあるんですよ、
う
ん、
そうですね。もうねフレディ VS ジェイソンじゃないけど、うん、
あれで怖がらすのはなかなかもう難しいというか、うん、ホラーとして成立するのはもう 今となればね難しいのを、うん、僕はもうまた怖かったんで見たら、
そうですね多分
普通に、
いや白石監督じゃなかったら多分見に行かなかったんで、
あなんかあなんだかこの映画って、
ま
あ、
またもう、まあ、せいぜいビデオでDVD で借りてみるかなぐらい。
3D4D とかね今ね、うん、いろいろあるじゃないですか、そういうねタイトルのやつ。
いやいいと思いますけど個人的にはすごく、うんうん、
結構喋りましたこれ、
あのまあ30分ちょいぐらい、
うん、30分ちょいぐらいです。いやどうしようかな、う
ん、エンディング曲良かったですね。
あ、シャナナナナですか。いやだからあれ僕いいんですけど、本当にシャナナナナナナドン、シャナナナナドンって前に飛び出るぐらいドンってくるんですよ 4DX の。あれはねみんながこうなるからちょっとこうプルプルプルって分かります、なんかこう劇場のみんなが
全員がドンって
みんながちょっとなんかあからめてね、ちょっとこれはずいなっていう感じの雰囲気になるんですよ、なんかこう
それいいな、
あまりにドンってなってる感じが。いやまたいやいや劇場で 4DX で怖すぎ音頭やったのね、うん、僕それ恥ずかしくなってもみんなで盛り上がるんですけど、なんかそこだけ音楽めっちゃかっこいいっていうか、ね、いい感じやのに
僕全然事前情報でそれ知らなかったんで、
あ関松さんの曲
がやるっていうの知らなくて、
あそうなんですか、
最後エンディングテーマあーかかるんだと思って、うん、で日本語の曲なんだと思ってなんとなく聞いてたら歌詞がちゃんとその戦い合いに絡めた、
はいはいはい、
あちゃんとやってるなと思ってどっかで聞いたことあるなと思ったら正規マスで出てあ、カッカでした
か、カッカでしたよ
カッカあちら側からやってきました、
やってきました
そうかそうかと、
いやいい曲 よかったですね、
よかったっす、うん、面白かったな、うん、みんな見てほしいな
本当にね、うんうん、なんかこうすごい楽しめますよね、
だから本当ホラーからのアクションエンターテインメントじゃないけど、
あれが良かったんですよ。だからホラーってやっぱり僕救いなかったりするのでね、辛かったりするところがあるんですけど、うん
う
ん、
でも今回救いないですよ。
エンディングはね、結局最終的には救いないですよ。
全く救いないです
よ。ないんですけど、でもその途中までが本当の要は王道の J ホラーで、うん、あもうなんかもう悲しい、僕本当にあのビデオ見たらあのその お友達の気分だったんですよ、ずっと。絶対救われへんねんで私死んじゃうって何回も言ってたじゃないですか。いやもう絶望しかないです、うん、ほんでまあ唯一のなんか助け光見えたのは法隆先生じゃないですか。もう絶対あかんなと思ったらやっぱこうお前は邪魔するやつをみんな殺す気かってなんかいやそりゃそうやろと思いながら、あもう悲しすぎるやろと思ってたらもうあの2人がね出てた瞬間にここまで要はもう現実離れしたキャラクター出たら本当にもういけるってなって、
でまあ期待しちゃいますよね、ああいうの出てくると、うん、カルトとか見てるだけに、
そうです
来たって思ったんですか、
いけるこれやったらいけるかもしれない、サーゴとカイゴ
急に来た
来たって
急に白石ワールドに来た、
しかもあれでしょその、うん、見せてくれないですか俺らには、うん、今もなんか今そのお前らがここに待ってくれる間にやることがあるとか言って、うん、でそうそうそうやったらでっかい杭をね井戸の周りゴンゴンゴンゴンって打ち始めたり何かやる何かやるってしかもなんかでぶつかった時最悪にはもう一個手を考えてるって言ってるじゃないですか、うん、使いたくない人になって、うん、まあ多分ほらって使うんやろうけどでも何かまあこれ無理でも何かあるんやって、まあ、
絶対それやるだろう
やるだろうと思うんですけど何かあると思って
あの封印意外と弱かったっすね
しかもひど封印もそうですけどひどかったのがあれですよ、だから そのなんかやりたくないけどなっていうアイデアが、うんどっちか死んでくれってことでしょ、そうそうそうそうお前の体なんか封じ込めるって
そうどっちか犠牲になってその中に封じ込めて蓋するって
そうそんな実際もし他人じゃないかもね、うん、ような人
初めて会ったの、
ね、初めて会ったの完全初めてでしょ完全初めて会った2人がどっちか死んでくれ、うん、どうするってあんなん普通決まらないですよなかなか
そんなやっとじゃあ私がってなったのに意味なかったっていう
そうですよね涙つーってあそこまでしてたのになんかもうあんだけなんか呪いをもう連鎖を止めたいってすごい言ってた、うん、
あの思いが
あの思いが。
あ、でもね、思いが全部むちゃくちゃに吹っ飛ばされるっていう、その潔さは好きですよ、
ね、だから全てあかん方に選択してしまってるんですよね皆さんがこう登場人物全員が、
ね、いやー
面白い。だってたまおさん、あ、女の子ですもんね、たまおちゃんもなんかあの最初余裕だったやつやから、うん、なんかこいつ無駄人だねとかあんなんですごい能力があるのに、ね、もう最後ずっとああ
最後全然もう自分の能力を超えちゃってるから、もうただの普通の小さい女の子
なんですよ。だいたい余裕がある人がああってそう君がーってなったらもう終わりやんって。
いやだからもうなんだろう、あのドラゴンボール方式じゃないけど、強いやつが出てきて、それをさらに上回る強いやつが出てきて、うん、いやなんとかなると思ったらさらに強いやつ出てきちゃってもうどうしようもないみたいな。
最終ね、強いやつかける強いやつなんで、もう絶望しかないですよね。
もう全然コントロールできませんみたいな。
あの慶三さん、あそこで亡くなると思わなかったんで、うん、なんかあの要はボーンって爆風が出た時に、うん、ちょっとかっこよくこうかばわりませんでした、なんかシュッて、ええ顔で、
ちょっと仮面ライダー的なね
感じだったでしょ、だからボーン飛んでも、うん、なんかちょっと降って戻ってくるんかなと思ったら、
そうそう、うん、絶対大丈夫だと思ったら、
完全にね、もう死んでます、
完全に体吹っ飛んでるんじゃん、
まあ、まあ確かに普通の人やもんなってなんか思いましたけど、
だったらいっそのことバラバラになってもいいぐらいの勢い、普通に飛んでったなと。
うん、まさかデビルマンになるとは ね、
ね、不動明だと思わなかったまさかそこで、
いや最高ですよね、でもね、
いやもう最高でしたよ、個人的にはもう控えめに言っても最高でしたよ、
控えめ、そうです、控えめって最高
本当に面白かった、なかなかホラーで なんだろう、エンターテイメント作品的な、はいはいはい、
う
ん、
そうですね、J ホラーにはあまりないパターンですよね。
ないですね。J ホラーかと言われるとそうじゃないかもしれないけど、
ないですよね、
完全にちょっとミックスされた感じのジャンルになってる気はしますけど、映画としてもう問題なく面白いっていうか、
そう、僕だから重なるかもしれないですけど、その中最初だからそう知ってる予告、要は予告編で、うん、ほぼストーリー想像できるじゃないですか、なんか、
う
ん、
だって僕見ないで言った。
あるんですか、うん、予告編はね、ビデオテープ出てきて、うん、とか貞子見たのかとか声が入りながら進んでってパッとあの映像が出て振り返るんですよ、うん、でバケモンにはバケモンぶつけんだよって、うん、で戦うシーンみたいなちょっと一瞬映って、うん、貞子バスカイコって一点で、うん、まあ、呪われるんだなと、うん、でバケモンにバケモンぶつけるってことは、うん、その呪いを、うん、要は対策としてはそれで解決させるとぶつけてっていう、う
ん、ね、強いものに強いものぶつければみたいな、
もうだからほぼ知ってしまってるんですよね、しかもリングとジオンしてるからそれぞれのこと知ってるじゃないですか、うんうん、だから普通見たら、うん、最初カタラクになったり知ってる知ってるみたいな感じになるんかなと思ったんですけど、うん、まあ、確かに説明しないとダメです、うん、呪いのビデオとはこんなのとか、うん、呪いの家はこんなんて、うん、でも普通にもう全然見れるというか、うん、面白かったんですよね、
面白かった、
それがすごいなと思って、なんかもうほんまに何やろ、普通に濃かったし、普通になんかどうなるんどうなるんっていうか、うん、
結構だから説明の部分が長いじゃないですか、
そうなったら、
でもそんなに説明
してない、してなくて普通にホラーで怖くなっていくっていうか、特徴が両方の方が分かるっていうか、見ていく
し、だからすごい失礼な言い方をすると、うん、やっぱ怖すぎとかああいう POV のイメージが強いじゃないですか、
ありますね、そうですね、
白石監督、だからああいう固定のカメラでしっかりこう構図切って、
はい、
うん、撮るのうまいなってすごい失礼なことを思ったんです。
いや、めちゃ上から目線じゃ
ないですか。いや、めちゃ上から目線ですか。あ、すごいやっぱしっかり。
あ、まあ要は
撮るんだなと思って。
まあ、ほぼまあ POV のあのイメージだったんで、普通の映画のああいう撮った時はっていうことですね。
そう、ああいうのもだからすごいうまいっていうか。
うん、
いや、いいなと思って。ね、最初の本当 J ホラーの部分の撮り方がすごい好きで。
うん、あ、そうなんですか。
うん、いいなと。
あのシャワーシーンはやっぱりあれはあれですかね、
あれ必要です、
やっぱりああいうお色気もいるじゃない、いる
ってことですか、絶対必要です、うん、やっぱホラーにはお姉ちゃん、
うん、
だいたい主役がやっぱお姉ちゃんでちょっとユリっぽい感じ の、うん、あのテイストも
ありましたね、うん、あのもう2人がすごいね、
う
ん、
そうそうそうそう、必要以上にくっつくでしょ、
くっつくし今でも可愛いよって、ね、
そうそうそうそう、
男同士男同士で言ってたらちょっとね
大丈夫かっていう、
やっぱそっち系になりますから、うん、もう女の人同士でもそうですもんね、そうそうそうそう、大丈夫今でも可愛いよって、うん、
でまあ、シャワーシーンでこう髪の毛がとかね、
そう、目つぶってたら、そうそうそう、僕完全にあれの時はもう後ろから貞子の手が肩に来るとかと思ってたんですよね、そうそう、
あと鏡に映るか、
映る鏡系ね、
カット変わったらここにいるって、絶対まあパターンですよね、うん、 でもああやっぱ火必要ですよ。
必要ですよね、うん、
やっぱああいうのないと困る。
いやだから そ, うそれもそういう意味でも抑えてますよね、うん、ちゃんとポイントポイント
基本は本当全部ちゃんと入って
なんか本当にホーラーなんですよね、うん
うん、だ定番全部入ってるし、かといってマンネリではなくて面白かった、
うん、そうなんですよ。そうですね、なんか無理やり詰め込むと、うん、なんか薄い感じになりそうな気もするんですけど、うん、そうでも ないというかね、うん、ちゃんと一つの、そうそう、その物語ずつ両方、うん、ビデオの物語とジオンの方の呪いの話と、うん、そうそ
う、だからその構成として最後のが短めなのは僕はそういう意味ではすごい好きなんですよ。結構ガーッとじわじわ盛り上げてきて最後ドーンみたいな、
はい、僕もなんかあれなんですよね。だからなんていうんですかね、そのバトル的なところ長いことね、確かにベジータと悟空のところ見たいとか、うん、フリーザと見たいっていうのは分からんでもないんですけど、うん、なんていうんですかね、達人同士の戦いみたいになって、だいたい瞬殺でしょ、
ね、
一瞬の小次郎とね、
う
ん、武蔵みたいなもんで相場見るときってもうそこまで極めてるとね、うん、
そこまでが長いですよね絶対ね。
でも僕らしたら意外と長くあったなと思ったんですよ。髪の毛、髪の毛ずろーっと引っ張って、うん、出てきたのとこの髪の毛にニューンってなってるじゃないですか。そうそうそう、なんか
引きずられてんぞお前
あのパワーとパワーでぶつかり合いみたいな、
ね、なんかちょっとねアメリカンプロレスですよね。アメプロでしたよ。完全に場外に2人で落ちたと思ったら、あ、貞子帰ってきた、あ、でもかや子もくっついてるみたいな、
くっついてる
これどっちだみたいな、
いやめっちゃ思うい
や面白いバトルの基本ですよ。
でケイゾパッてこうなんかもう失敗だって入ってきて何かしてくれんかなと思ったら、ビデオテープ取られて、これお前の大切なものだろ貞子、ほいって言ってカヤコの方に出すってなんかこう、ね、アナログ的にはなんか分からないですけど、なんかこう
お前何しに来た
で、
しまいに足やられてるしみたいな
やられてましたねあれで一応カヤコがビデオテープを手で潰して、ねうん、まあ、やっぱり貞子は余計怒ってるんですかね、あれからが。
あれ、ビデオテープなくなっちゃったんですよね、あそこで。
あ、もうだから潰されたんですね、
そうですね。じゃあ、あの最後のシーンのあの映像は、ネットなんですかね、あれ。
かもしれないですね。
あ、ネットに拡散した映像の方に入り込んだ。
入り込んだかなんかかもしれないですね。あのビデオテープ自体はね、あのビデオテープもね、なんかこう、まあ、僕、前の回でも言ったかもしれないですけど、うん、なんかよくあの、真ん中にタイトルを貼るためにシールが入ってた、うん、そのシールを貼ってしかもちょっと剥がしたみたいな跡みたいな、うん、ありがちですよねあのビデオテープ ね
必要以上に汚れすぎだし、
汚れすぎこれウィーンがちゃってできた時になんか あるわあるわこれって、
いくらデッキほこりかぶってても中身こんな汚れるかいぐらいの汚れ方でしたけどねいやでもあるあの爪を折ったやつをもう一回テープ
でテープが上に返ってやっぱりあれですかね、あのビデオデッキがすごいあのリサイクルショップでも格安だったのは、うん、あの亡くなった人の家から引き取ったものやったから、ちょっと値段をあの店主の人もね、
うん、多分一軒丸ごと買い取ったやつで
ちょっと安くしてたんですかね、うん、でもあのバイトの女の子が見ちゃったって話聞いた時に、うん、もうものすごくなんかあの店主の人顔を合わせて奥さんに向かってお前も見たのかみたいな
ね、動作確認まあするだろうから、そりゃ見ちゃうわな。あれ、あの女の子結構低いとこから飛び降りた割には一発で頭いったなと思ったんですよね。
あの人あれですよね、最終章で怖すぎ出てきた女の人ですよね。うん、あの
最終章
の、うん、怖すぎ最終章のカルト教団の、
あ
みたいに最後歌、これ言ったらあかんのかな。まあまあ、あの、うん、多分あの人です。声聞いた時に、なんかこう、あれこの声はって。
さすが。似てるな
で多分そうだと思うんですけど、スタッフロール見たときに、うん、
あ名前が見覚えがある、
見覚えがあるって、
あ出てた
出てた、
多分あの人だ
確かに、あのどれぐらいですかね、あの高さ 2階って言ってもね、なんかあのリサイクルショップの吹き抜けの
とこ、うん、多分倉庫の中2階みたいなところでしょ、
うん、
だせいぜいがまあ見た感じそんななかったですけどね、
なんかその辺のね、うん、やっぱり考えたらそれはダメなんだよね、高さとか、うん、それとかあのかなりごっつい石を思い切りフルスイング投げてデコに2発食らってもあの子供知らなかったんですからね
ちょっと血が出ただけ、
ちょっと血だけ
頭硬いなみたいな、
かなり強いなこの1個っていう、
まあ、その辺も含めて多分呪いの効果で
いろんなパワーがね
頭からわざとこう落ちるようになってるんですよ、
頭に落ちる、うん、
多分ね、
いやでもね、そうなって今こうやって笑っちゃいますけど、僕は見てるとき、ああって死ぬんや死ぬんや、やっぱあの子も
あの血の出方もいいですね、なんか いかにも液体がビヤーって広がる感じがあれ、あの昔の市川紺とかの監督とかの、あの横溝静止シリーズとかの頭になったらガーンきて倒れて血がドゥーっていく感じ、懐かしい感じ、あのあれいいな、
あれがいい、
あれもいいっす、大好きです、あれも。
なんかあの2日っていうのはびっくりしましたけどね、だからビデオテープの、もう7日っていうイメージがあったんで、
あ、7日でしたっけ、
1週間ですね、
あ、そっかそっか、昔短く、多分話をこうキュッて
キュッとしましたね
1週間あるとちょっと間延びしちゃう、対策がいろいろ、
対策が今できてしまういや、だからあの先生のね、うん、その法隆さんにお払いは僕、私はいらないんですって、この子だけでいいって言って、うん、お前貞子見たいのかって言って、で僕、ね、方法がある言ってたじゃないですか、うん、それ結局方法分からずじまいで、
分からないですね、
めっちゃ気になるんですけど、
しかもあの先生貞子に会えなかった、
全然会えなかったもん ね
普通に、
しかもあの最初の女の子はビデオテープ見て即電話かかってきて、うん、でしかも貞子は一瞬見てしまうじゃないですか、ビデオって、はい、あれすらも出てこなかったですもん ね、 そうですね、先生の時は
先生
で個人差あるんだなみたいな、
だからすごい見たがってる人のところには行かないっていう、ちょっとあのエスケは来たじ
ゃないですか、貞子だけに
エスケは
ですよね、確かにだって、うん、もう呪われずに、呪われる前に死ぬっていう人には出てきましたよね、うん、わざわざ ね、 ね、もう2日経たずに出てきましたよね、
来ないでっていう人にはちょっとガンガン行くタイプ、
し
嫌がらせするタイプです、
ツンデレ
来いっていう人にはちょっと行かない、私そういうんじゃない、
出さないで、顔が見たいって言ったらもう髪の毛終わって、
私ちょっとそういう人のところにちょっと行けないからみたいな、うん、他の人回す
ですよね、先生はだからただ単になんか頭突きで亡くなった人ですもんねそうそうそう、物理的に
あの先生なんか顔
横にね、
なんかこうなんだライチかなんかをくぷってやるあの羊羹で昔こう風船に入っててこう用事でつつくと
プルンプルンって
あんな感じじゃない先生の顔プルンってなり
ますよ、わーってなりますよ、先生あそこで亡くなると思わなかったんで、ね、なんかこう
先生そこで死んじゃ意味ないって思ったけど、そうそうそう、
やっぱりあそこあって先生が残り1個あるって言って先生の方法も失敗してっていうパターンかなと思ってたら、う
ん、先生そこさえ発揮することなく、うん、プルンとプリンって言っちゃいました、
プリンって言いました
先生面白かった、まあ、
誰に感情移入できますか、誰もないですか、
感情移入、感情移入は多分完全にもう観客目線
です、ね、観客目線ですよ、
うん、ペガさんは、
いやー、僕はだから主人、やっぱり主人公の
女の子
あれ、名前です、
ね、モデルさん、ちょっとかわいい、
ゆりさん、
山本美月さん、
美月さん、美月さんにやっぱり主人公にどうしてもなるんですけど、うん、みんなおかしいなと思いながらも
いやでもやっぱそのなんだ、いろんなおかしさも多分呪いなんですよ、うん、
でもやっぱ好きなキャラクターはやっぱりねベタですけど、うん、ベタですけどやっぱ形像がねでいた瞬間に
血味感あふれるね、
ほんまにだってこの女の子もしかしたらめんどくせえなお前もかよって言ってピューってやる
形像とかなんかあのパーマの感じといい細身のあのスーツの感じといいちょっとカウボーイビバップ的なね、
あ、そうです、
かっこよさね、
かっこよさありますね
ちょっとかっこいい
な、テレテレってなりそうな
来そうな感じ、
いやもうむちゃくちゃかっこいいですよね、うん、いやだから僕はあそこで慶三は一回耐えて、うん、なんかまた違うので砕け散るんかなと思ってたんです
ね、最後の最後もなんかね、うん、みんなの犠牲になってこう慶三がパワーを全部受け止めて死ぬみたいなのがよくありますよ、ね、
そうみんなオーラの力を分けてくれたんですけど、うん、行ってそれでもダメでも絶望とかなかなと思ってたら、うん、デビルマンやったな、
うん、意外とあっさりデビルマンやったなってよく分かる
んですよね
うんうん、さあそこ見てない人にはさっぱり
分からないです
ね遠く離れてしまえば理由を重ねてしまえば、うんうんうんうんうん、ねえ私たちってさいつまで一緒にいれんのかな？うん。ああ、いや、そういう意味じゃなくて。うん。 私もそうだといいなって。うん、そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。 Keep on running, stay with you. 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with. だけど分かっているよ、二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with. 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on。
いやこれ見ていただきたいなって
見ていただきたい。本当だ、そういうなんかちょっとこうつじつまに合わない部分も全部あれなんです。貞子と茅子の呪いのパワーによって、
うん、
向こうの都合のように全部やられてたんですよ。男の子の頭に石が当たっても死なないのも、はい、家の中まで呼び入れるための。
なるほど、
こっち恋のための歌
だって言われてましたよ。あ、ダメだ、あの子呼ばれてるって、
うん、そうそうね、玉城さん、
うん、あ、玉城ティーナさん、はいはいはい、
ね、呼ばれてる、
呼ばれてる。
そういうなんかこうちょ家の中に入ったら殺せるんだけど、その半径ちょっとぐらいはもう、うん、多少パワーがもうあるみたいな、入れるためのこのなんだ、
なんかそういう
匂いを出すみたいな、
匂い引き寄せる
そうそうそうそう、そういう多分力があるんだなって思うことにすれば、
まあ、れ何もならもあれじゃないですかね、突っ込みどころすらもなくなってくるっていう、うん、
全部そういうパワー。
でもあの玉方の、うん、喋り方、
うん、
ちょっと棒読みスタイルじゃないですかあれは逆にあれですか、その実写版デビルマンの子供の演技の影響ですか。
そこをリスペクトし
てるでもあれがねまたキャラ立ちしますよね、なんかね、うん、あそこにいるのはなんとかって、
あれはあれでいいかな、なんか
ね
漫画っぽいとかちょっと世界観から浮いてる感じが逆にいい感じ
しますね。そうですね、なんかね本当になんかもう、うん、
浮き上がっちゃってる感じがいいんだと思います。
この二人ならなんとかでき、うん、このコンビならっていう感じ、
完全になんか別の世界線にいる感じですもん、なんか
だいたいああいうこういろいろ感じる能力の子持って、やっぱり大きいパワーが近くなったら気絶しますよね、
うん、あのね、そう大抵ね吸収しすぎちゃって、ね、
吸収しすぎてお前何も考えんなみたいなのやってもなんかそうそうそう、あーってなりますよね。
ちゃんと意識を閉じろみたいな、
そうそうそう、意識閉じろ、ありがちですよね。飛んで閉じれなく
て
入ってきてあーってやられてしまうんですよね。
そうよくあるやつ
ね。だからそういう意味でそういうのも全部ね、なん
かいろいろ細かく入ってる、
入ってますよね、本当に細かく。
今までの監督がこう見てきたものが、
もの、
ね、好きなものがちょっとずつちょっとずついろいろ入って
たで、かつ、まあ、僕心配してたのがなんかこう どんな感じのぐらいのかなと思ってたんですけど、白石監督の色を 100% 出たら逆に一般、ね、受けする人に感じになるのか、うん、いわゆる白石監督ファンに向けたような感じになるか、うん、それとも一般に受け寄せると完全な普通の J4 になってしまうんじゃないかなと思ってたんですけど、
うんうん、
すごくなんかちょうどいいバランスのミックス具合というか、
ちょうどいい感じでしたね。多分一般の全くその
知らない人ね、
知らない人でも普通に怖くて楽しくて、
し
で、うん、ファンの人だと
ちょっとね、いろいろ
にこうい
ろんな部分、
いろんなネタ的な部分
もありますよね。
ああいう感じのちょっと不思議な感じの入り口としてはちょっと
ね
いいんじゃないですか。ね、あっち側の方に引き入れるには、
引き入れるこっち側、僕からしたらこっち側ですよ。ナベさんからしたらこっち側ですよね。
だからこれが気に入ったんだったらこういうのもあるよみたいなツイートしてる人結構いるじゃないですか。
いや
形状とかが気に入ったらカルトがいいし、ネオを見ろと、そのドキュメンタリー的な部分が気に入ったらオカルトとか、
オカルト
みたいなのツイートとかよく回ってましたけど、確かにそういう入り口としてはいいかな
って、うん、そうなんだ、うん、なんですかね、やっぱ白石監督の魅力ってなんか本当にオカルトもカルトも全然違う色なんですけど、うん、なんか世界観つながってたりとかする感じで、うん、今回もやっぱつながってますよね、なんかね、
ちょっと呪いのね、あの感じ、
呪いの感じ
若干
ねもうあったりとか、うん、まあ、呪いはね、 一応ドキュメントなんで、白石監督はちょっと編集でこうやミックスしただけみたいなんで、
あれは一応実在
の実在のビデオテープというな定義、あ、定義って言ったらダメですよ、定義って言って言われますよなんですけど、
そう
ね、いや、うん、なんか普通に佐田子バサス介護やったら工藤 D 出てきてもおかしくないですもん、
まあね、あのノリだと
ね途中でできて、
多分あの事件があった後に
取材してますよ、ますね、きっと来てますよね、すっげえなドレスもって言って売れるぞこれは
って、あっちの世界行っちゃってますよ、わ
ーパッと
パタパタパタ工藤さんってなってます
よ、いやもう、いやだからもうやっぱりそういう意味でもなんかこう見てね、うん、うわ工藤 D じゃないですけど、うん、あのもう作品自体もむちゃ面白かったのもあるんですけど、うん、なんかそういうのがこれは普通の人にも絶対見ても面白いような作品がバーンと今やってるっていう意味で、うん、これは売れるぞじゃないですけどなんかそういう意味でも嬉しかったんですよ、見た時に、あ、これだったらもうみんなは多分楽しめるんじゃないかなっていうか、うん、
そうですね、よくも悪くもそんなにマニアックではないので、
なくて広がってきそうで、うん、みんな見ても面白いんやんって、うん、なるっていう映画だなと思ってすごく、
ね、そうそう、結構普通のホラー苦手な人だとギリギリ怖さ耐えられるぐらいのところで軽装たちがバン出てくるから、
うん、そうそうそう
そ
う、
そこでちょっと雰囲気変わるんで、
全く変わるんで ね、うん、それがすごいなと、うん、一つの作品なのに美味しいみたいなね、なんかこう贅沢な作品っていうか、
そうそう、苦手な人でも結構ギリギリ我慢できる範囲だとは思うんです、
うんうん、
前半のいやじんわりしたあの嫌な怖さ、
やっぱそうですよ、だからそれこそもう、うん、拡散する、友達が拡散するぐらいの時あるじゃないですか、もう、うん、だんだん絶望感があった時のもうあのちょっと手前ぐらい、まあ、要はあれか、法隆さんがもう、うん、あのあった時に、うん、もう一回見るじゃないですか、主人公はね、はい、もうそのぐらいの時はもう僕もなんかもう
暗い気持ちにな
ってましたもん
ちょっと暗い気持ちになって、うん、
もう予告編見てるのは忘れてたんで映像出てくるの忘れてましたよね、でもなんかズーンってなってましたよ、なんかああもう死しかないんやっていうね感じの、もう友達もおかしくなってきたですね。でもやっぱしあそこでバーンって変わるのが本当に希望もあるし、ね、そいつらもいるし、しかもあいつらぶつかるんだって、うん、絶対どうなんねんみたいな、ね、ワクワク感が変わっていくんですよね。
前から貞子、後ろから佳代子みたいな
とかね。あれね、あれもまた面白いですね。挟まれてる感じね。
そうそうそうみたいな。ドリフかみたいな。
そうそうそう
最高ですよ。
いや本当に僕個人的に佳代子の捕まえてショーンっていうのが好きなんですね
急にねいなくなっちゃう
んですよ、ショーンって吸い込んでいくやつ感じ
吸引力すげえな、
あれがね貞子の時も一瞬ショーンになったじゃないですかおっいや、もうあれからやっぱニューって出てくる感じがもうやっぱ
最高です、
たまらないなんだこれはそこで横でビビってる人間っていうね、う
ん、ね、ちゃんと観客がいるのがいいですよね、うん、あれいないとだってただの本当にもう何だか分からない
いやもう本当に面白い、
ね、あれいつぐらいまで公開してるんでしょうね、今まだ1週間、
1週間ですよね、あれもぜひね見ていきたい、ね、きたいですけど、このアップする頃にはやっぱしねちょっと開けてるんで絶対
やばいかな、
うん、
あのだいぶ減ってきちゃってる、
ね、もう落ち着いた時にしかやっぱりアップするのはさすがに、
うんうんうん、そうですね、思いっきりネタバレですからね、
うん、だからもう本当はもう全然聞かずに行くのが、それこそナベさんみたいに予告編見ないで行く、
予告編見てなかったですよ、
形状とかそんなもの知らなかったですか、化け物には化け物って、
あの、ね、化け物には化け物っていうのはなんかこうツイッターとかで自然に上がってきてたと、 あとなんか霊能者がいるっていうのは知ってたんです
、ああ それも知らんかったらびっくりするでしょうね、多分ね、全く知らずに見たらびっくりするでしょうね、あれね、
そうそう、えってなります、うん、
貞子と介護しか出てこなくて2人にやられるんかなって思ってたら、なんか、この前あの生で怖すぎがあって、
はいはい、
ニコ生で
見ましたよ、
見ました、リアルタイムで見ました、
リアルタイム、
あ、リアルタイムで見ても行けるか、
タイムシフト
で見ました、あそこでも予告編やったのは見てないですか、
ね、だからその
本編から始まるんですか、
本編のところ、あそこ予告編やってたかな、
なんかね、あそこの予告編やってたんですけどね、あの、うん、そこでもう言ったらその化け物には化け物に化け物をぶつけるんだよっていうのがもうみんな、まあ、見てる方で知ってるじゃないですか、うんうん、だからもう横に走った瞬間にみんな化け言いたそうな化けってなって、最後に途中に慶三が言った瞬間に化け物には化け物ぶつけるんだよの字だらけですよ、
コメント
消してみてたら大丈夫ですけど
もうね、 ね、予告編は見てない。
いや完全だからもう僕も そこまで何回も繰り返して見てないんで、うん、もうバケモンにはバケモンぶつけんだよって叫んでるのにもう変換されてて自分の中でどんどん増幅してて本編見た時にスッと言ってたんであ
れ完全に工藤 D が言ってもおかしくない
セリフだもんですよね、うん、いやだから工藤 D 入ってますよね魂的にはね
バッと持ってないのが不思議なぐらい
バッと持ってない急に僕なんかあの信用できなくなりますけどねもうそれまで形像絶対いけると思ってたんですけどバッと持ってた瞬間でこのバットがなってコックリみたいなのがついてるしなって言って
貞子の髪巻いてね
ねっこれ友達のディレクターから借りていったんだよって言って
絶対ダメもうそこで笑っちゃうと
止まらないダメですよね
ダメだわそれダメなやつ
で玉を先行けって言って
それでついてるついてただこの髪でつつかれちゃったりなんかしてダメだそれダメなやつ
ダメなやつですいや本当に
もうほらもう1時間
もあ1時間喋ってますねいやもうそろそろねなるほどもう何
もういいんじゃないですか
もうないですかねもう
だいぶないでしょう
だいぶ話しました
ねだいぶ話しましたね
何かあったかな
貞子役の女優さんがすごい美人だったね
貞子役の七海里さん
そう七海里さん
佳代子さんは遠藤さん、ね、
遠藤さん俺遠藤さんの顔はまだ分かんないまだ見てない
あ見てないですよ遠藤さんもあのいや本人はホラー顔って言ってますけど綺麗な方だと思うんですよ、うん、思うんですけどまあなんか動きがね
あ
んな
動きすごいですねあの人あの佳代子の動きあれっすわアイアムアヒーローの片瀬奈々匹敵する。
あアイアムヒーローってあれですかそのゾンビ映画
です
にも出てはるはずですよ。
あのゾンビ役で出てましたね。そうそう。それなんかインタビュー
と
か書いてありました。うん、パンフレットが。なんかそのつてで読んでもらったと思って。そう、うん、そういい動きしますね。
いやいい動きするのとやっぱりまあ俺が言いたいのはだから遠藤さんが。うんフォローしてくれて話した時になんかもうちょっとその遠藤さんじゃなくてかやこのもうあんまりちょっと直視できないかもしれませんって言ったら 4DX とかでちょっとあのアトラクション的にもう見たらどうですかって言われたんで最終的にはもうそれで行こうって思って白石監督のやつを全開で楽しむにはもうそれやなと思って行ったんでまあそれもありがたい
いいですねいやもうお祭りですよこういう対決映画は
一つだけ言うと家の中に入ったら、まあ、かやこって呪い、そこから出れない自爆霊
って入ってきたやつを全員殺す。
殺すでしょ。裏庭は家の外ではないんですかね、あれは。敷地内。
あれ
かなり家の後ろ、なんか山、ね、山みたいになってましたけど。
確かに、かやこが家の外出るっていうのはどうなんですか、
ね、でも最後のあの、ストツーシーンで、完全に、
こ
う、カチャカチャと、
完全になってましたね。
来ましたね。
戦ってましたね、
うん、しかも最後シュンってぶつかる瞬間ね、うん、早く動けるんやってちょっと思いました
よ、まあね、やっぱあの緩急のつけ方
さっきシュポンシュポンってシュポンってすごいシュポンっていきますけど、ね、後ろにはね後ろにはシュポンっていくのは知ってたんですけど前にもシュポンっていけるっていうのは
あれ多分吸い込む力を逆方向に
あ使ったんですね
逆回
転逆回転
でもう確かにそうですね外出てますね、ま
あ、だから一応敷地内ってことですよねこれは
多分
家の敷地
俺の庭ってことじゃない
ですか俺の庭
ここ俺の庭だからってそういうことじゃないですか、
ね、
そういうことにしましょう
そういうことにしましょう
多分呪いの範囲はだから家の敷地内ぐらいにはこう、うん、届くんですよ
そうですね、
うん、でただ一応殺すのは縄張り的にはこれ家の中、うん、
家の中
多分向かいの家ぐらいまでちょっとこの怨念が届く
届くんですね
多少こう弱く届くって感度のいい子だったら電波多分1本ぐらい
1本
向かいの家だとちょっと1本だなみたいなギリだなみたいなバリさんはあの家の中
いや人気だから家だったらひょっとして家の中やったらカヤコの勝てたかもしれないじゃないですかこれ
まあそうですよね
かもしれないです
ねかなり
電波3本やったらね
電波3本そうですねやっぱり電波2本だったからね
ちょっとね合格になってしまったかもしれない
ですけど貞子もほらちょっとねあのテレビから離れちゃったからね、はい、ビデオテープ壊されて、
はい、あそうか
それでお互いちょっと弱まってる
状態でまあ大体ねあのそういう、うんヒーローモンのバトル漫画やったら大体みんな2人ともが最後もうボロボロになりながら
大体こうもう傷だらけになって最後の
記録だけで動いている
あ死んでいるみたいな去ったまま力尽きているみたいなやつ
2人とも確かに死んでますけど
そうか
どっちが死ぬんだって言われてもねどっちも死んでるっていう
死んでるあそうか死んでた死んでた
これでも定かになったじゃないですか、うん、あの主人公の 大体ちょっと忘れるんですけど、
山本美月さん
さんの、そうそう、ゆり、
うん、
ゆりさんは合体してるんですか。
ゆりの体を媒介にし て多分新しい生き物になったってことじゃないですかね。
まあ、ただ正確に言うと定谷ゆり、
定谷ゆり
だっけ、
ゆり
ゆり定谷
かや、
ゆり定
谷ゆり
定谷ゆりかや
定谷ゆり
かや、
真ん中にゆりなんで。
ってことはやっぱし、うん、呪いの連鎖を止めたいって本人が呪いを広げるものになってしまった、
ね、多分そうなんですよね。
多分涙しかないですよ、涙しか涙しかないですよ。
そう
です、私何やってるんだ
多分ね、
あいつら信用して間違ったんだっていう。
最後のあのデザインもなかなか2つミックスされて、ちょっと女性が混ざりった感じのデザインになってましたからね。
すごかったです
ね。
いやよかった、うん、まあでもまあ結構喋ったんでね、これもうオーバーになってると思うんで、
う
ん、
ね、そうですね、わざわざ2つもレコーダー使って
これ、ね、レコーダー使ってますからね。やっぱこれいやこれはまあ貞子バス回復なんでこれ取っとかないと、
ね、あこれ2つね、こっちが貞子で、
こっちが回復、
こっちが
全然わかんないですけど
聞いてるから全然わかんないですけど、
2
つレコーダー使って、まあ贅沢だな。
そうさて、さてで、佐々子バース開口ね、鍋バーサスペガでとこれやっぱ取らないとダメなんで、
そ
っか、だから最終的に鍋ペガになりますからね、これ、これ1個、これ2つ取ってますから、1個で編集されて鍋ペガになってますから、
これすごいな、
そう斬新でしょ、
斬新。
いや、単純に僕、外で取るの慣れてないから、一応取っといてくださいねっていうだけの、
僕、たまたま持ってきてましたからね、レコーダーを。
それもすごいですよね。
うん、呼ばれたから
呼ばれたって
感じなんです、
感じなんです、
あの1本ぐらいのところで感じたん
です。いや本当に会うまで今日収録しましょうなんか言ってなかったですよ、ね、
うん、全然聞いてなかったです僕なんとなく持ってきたんです
。すごい、なんとなく
なんか使うかなと思って。
すごいです。
昨日の夜突如
、
あの夜もうそろそろ寝ようかなと思ってた時に、あ
入れとくの、
入れとくか、
いや完全それなんかこう変な予感じゃないですか、これ
一応入れとくか。
これで言ったらあれだけど、僕の方のデータが壊れてるんですか、また。
あ、これなんか変な声聞こえんだよ。
ああみたいな。僕それ公開してますよ。
これどっちかにだけ入ってたりするんじゃないですか、これ。
どっちかだけで余計怖いんじゃないですか。
怖い。
いや、ほんまに。
やばい。
うん、本当に、だからもう、ぜひ見に行っていただきたいです
ね。まあもうね、公開、この音源がアップされる頃に、もしかしたら終わっちゃってる可能性も。
いや、もう DVD 待ってね。
うん、僕買います。
なんかあれビデオテープ版出ないですかね、今回だけちょっと
わざわざ
なんかね、
デッキも買わなきゃ、
しかもその中開けたらああいうなんかシールをにって剥がれたようなあのビデオテープのデザイン、
あのビデオテープ型のパッケージ売らないですか、
あ
中にディスク入って
る、ディスク、あやっぱダメですよ、余計なこと言うなよって思われてるかもしれないですよ、
ああ
出せねえじゃねえか
ビデオテープを開けて中にディスクが2枚ぐらい、
あディスク、バツって感じじゃない、なんかバツって感じじゃないですか。コピーしてバツ。
確かに。あの先生のやつね。
うん。
そのやつかな。
あのシーンが一番怖かったですもん、あのシャワー開けた貞子っぽいやつがいるのかなと思って、開けた友達がいて、これ持って、嫌なのに持って。それが一番怖かったっ。
あの子ちょっと途中からね、顔つきやばくなってましたから、
ね。完全にね。
目がやばかった。
だからそういう、やっぱ本当にマジのホラーだったわけですよね。だったわけって。
だったわけ。
途中からね。
確かに。
なんやかんやデビルマンとか言ってますけど。
本当に。よかったですよ。
まあそういうところで、まあ、こんなとこですかね。
そんなとこですね、もう。
で、あの僕初めてっていうか、ほぼ外で喋ったことがないんで、うん、最後のね、うん、いつも言うじゃないですか、このね。あの、メールなど。
屋根裏部屋。
そんな言わないです。そんな言わないですけど。そんなこ
と。そんななかった
し。いや、違う違う。あの、ペガ屋根裏、トマクチーム .com とか言うんですけど、あれは、5年やってて、全く覚えてないんですよ。
あじゃあ、後でつけ
ておきます。後でつけておきます。なんで今回。
タイトルコーラいらないですね。
タイトルコーラ。屋根裏部屋。いや、そんなないですよ。
いいですか、
まあ、いいんで、もうこの辺でね、はい、ちょっと一応。
でした。
一応、そうですね。まあ、ね、鍋さんです。
ああ、鍋です。
ありがとうございます。もう、またね。
お邪魔しました。
またね。まあ、ホラーじゃないんで、でもいいんですけど、またね。この前はゾンビの話で、今回は、定谷になってますけど、
そうですね。
またなんか話が、
また、
いっぱいね。
またじゃあ、大阪に来た時には、じゃあ。
大阪で必ずこれ撮るんですか？
いや、せっかくなんで。
まあ、いいですよ。全然、何の話でもいいんでね。
そうですね。わかりました。
お願いします。
お邪魔しました。あの、好き放題って本当すいません
でした
。
いい。
あの、白石監督にも申し訳ないなと。
あ、
好き放題言
いすぎました。おそらくね、おそらく聞かれてる可能性はかなり高いと思う
し、あとファンの方にも申し訳ないなと。
あ
くまでこの 個人的な感想なので
ですし、ね、本当に楽し面白かったっていうのを前提でのね、
うん、それはもう、
うん、楽しみ方なんで、まあ、人それぞれあると思うんですけど、本当にまあ、いや楽しかったので、ナムさんありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。いやー、いかがでしたでしょうか。もうたっぷりというか、本当に完全にね、最後の最後のオチというかネタバレ、すべてを話した回でしたけども、まあ、ちょっと興奮してたので、もういろんなところにどんどん飛んでって、もう思いついたままお話してるっていう感じでしたけど、まあ楽しかった二人が話したら、ああいう感じになったという、なんですけど、まあでもちょっとね、聞かれました皆さん、最後の、さようならっていうか、まあ、鍋さんお疲れ様でしたみたいなお別れのシーンっていうか、とこで、雑音というかなんか落ちるノイズ音。これですよ、これ。本当に、まあ、いや、楽しかったので、鍋さんありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
いや、なんか怖いというか、まあまああんまりこういうね、なんかこう、貞子バスかやこの雰囲気ではないですけど、まあホラーの話とかね、なんかしてたら、本当に、ただこのリコーダー置いてて、スイッチ切るまで何もしてないのに、切り際のこのなんかノイズ音とかピッピーみたいなね、なんかもう、白石監督のフェイクドキュメンタリーの教科書に一緒についてる、映像作品の白石浩二の世界征服宣言っていう作品もあるんですけど、その作品もね、最後に偶然になんか、ビビビビビビビビみたいな音が入ってるみたいなね。なんかどうも白石監督の話したらこういう音がね、不思議なことがあるのかなというか、まあなんか偶然にね、この貞子バサカヨコ鍋さんと喋った時もなんか変な音が、謎の音が入ってるという感じで、若干怖いという感じなんですけど、まあ何かね呼び寄せてんのかもっていう、なんか怖い終わり方になりますけど、締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガヤネウラアットマーク gmail.com、 ペガヤネウラアットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のインディ曲は笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。 CD などはオンラインストアリミングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイノスヨビ、ハイノスヨビ、ぜひおすすめなのです。絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。